その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。アイヘンバーグという画家の描いた炊き出しの列に並ぶキリストという題名の絵があります。この絵は困窮の中にある方々のために炊き出しのボランティアがなされている場合、果たしてイエス様はどこにおられるのだろうかということをイメージしながら描かれた絵です。イエス様は一生懸命炊き出しのボランティアをしておられる、普通ならば私たちはそのように考えるのではないでしょうか。ところがこの絵ではイエス様は炊き出しを提供するボランティアの側にいるのではなくて、お腹を空かせて炊き出しの列に並ぶホームレスの側に身を置いているのです。しかも目立つ存在としてそこに並んでいるのではなくて、まるでそこに溶け込むかのようにして並んでおられる。私はこの絵を見て、なるほどと思わされました。イエス様は人々と全くかけ離れた高貴なお方として私たちのもとに来られたのではありません。もしイエス様が高いところに立ち、ただ無感情に悪を蹴散らすような王様として来られたのであれば、わざわざ洗礼者ヨハネから洗礼を受けられる必要などなかったでしょう。しかしイエス様はそういう救い主ではなくて、天の栄光を捨てて人間の最も底辺にまで身をかがめ、人間が味わうべき苦しみや悲しみのすべてを味わい尽くしてくださいました。本来取りなしというのは同じ目線に立っているものにしかできません。一段上から見下ろすようにしていくら取りなそうとしたとしても、おそらくそれは見当外れなものになってしまうでしょう。やはりその人の痛みや苦悩を一緒になって経験し、共に苦しみ共に悲しんだものでなければ、本当の意味でその人を取りなすことはできないのです。イエス様は私たち人間を完全に取りなすことのできるお方として、全く私たちと同じところまで降りてきてくださいました。そして私たち罪人の列の中に加わってくださったのです。あるキリスト教関係の雑誌にこういうエピソードが載っていました。彼はクリスマスなどただの無意味なお祭り騒ぎでしかないと思っていました。彼は親切で礼儀正しく、家族には気前がよく、他者に対しても公明正大な人でした。しかし彼にはこの時期になるといつも教会で聞かされる神であるイエスが人となってこの世に来られたという話がどうしても信じられなかったのでした。正直な男であればこそ信じるふりもできませんでした。君をかむらしませるのは僕としても本当に心外なんだが、神が人になったなんてどうしても理解できない。僕にはそんなことはナンセンスでしか思えないんだ。男は熱心なクリスチャンである妻にそう言うのでした。クリスマスイブには妻は子供たちと礼拝に出かけていきました。しかし彼は行きませんでした。信じていないのにクリスマスを祝うなんて偽善者みたいな真似はできない。僕は家で留守番をする。でも君たちが帰るまでは寝ないで待っているから。家族が出かけて間もなくすると雪が降り始めました。窓際に立って外を眺めているうちに雪はどんどん激しくなっていきます。どうせクリスマスならホワイトクリスマスもいいか。男は暖炉のそばの椅子に腰掛け、新聞を読み始めました。その時、外でドスンという大きな音がしました。彼は顔を上げました。ドスン、ドスン、ドスン。音は立て続けに聞こえてきます。誰かが居間の窓に雪玉でも投げているのだろうか。音の正体を突き止めるために、彼は玄関のドアを開け、外に顔を出しました。するとそこには、吹雪に見舞われ、必死になって隠れる場所を探し、男の家の窓を通り抜けようとしていた鳥の群れがいたのです。かわいそうに、この鳥たちをこのまま放っておくわけにはいかない。そんなことをしたら死んでしまうだろう。でも、 どうやって助けてあげたらいいのだろうか。男は考えました。そして子供たちのポニーがつながれている小屋を思い出しました。そうだ、あそこなら鳥の避難場所にちょうどいい。彼は上着を着て長靴を履くと外へ出ました。雪はどんどん深くなっていきます。家の隣にある小屋まで歩くと、鳥が入ってこられるよう扉を大きく開いて中の明かりをつけました。しかし鳥たちは一向に動こうとしません。餌を見せれば入ってくるかもしれない。男はそう考えると急いで家に戻り、パンくずを持ってきました。そして家の前から小屋まで点々と続くように雪の上に巻きました。しかし鳥たちはパンくずには目もくれず、雪の中で力なく羽をばたつかせるだけです。なんとかして鳥たちを小屋の中に移動させようと、彼は腕を振りながら躍起になって鳥の周りを歩き回りました。鳥を追いかけて捕まえ、無理やり中へ入れようとも試みました。しかし鳥は怯えて四方八方へ逃げ惑うだけで、明かりのついた暖かい小屋へは入ろうとしません。僕のことを得体の知れない存在だと思っているのだろう。何をしても怖がらせてしまうだけだ。無理もない。彼らは僕のやろうとしていることが理解できないのだから。どうすれば鳥に信頼してもらえるのだろうか。ああ、ほんの数分だけでもいいから、僕が鳥になれたらな。鳥の言葉を話して仲間になれば、怖がらなくていいよと教えてあげられるのに。そうすれば、声へ案内して、彼らを助けることができるのに。ちょうどその時、教会の鐘が鳴り始めました。男は雪の中に立ったまま、クリスマスを祝うその鐘の音にしばらく耳を傾けました。神の御子は今宵しも、ベツレヘムに生まれたも。鐘の音が奏でるその賛美歌を小さな声で口ずさむと、彼はおもむろに雪の中にひざまずいて座り込みました。そしてこうつぶやいたというのです。やっとわかりました。なぜあなたが人間にならなければならなかったのか。こういうエピソードです。イエス様は私たちと同じ目線に立ち、私たちをふさわしく取りなし救うためにこの世に来てくださいました。この恵みを心に刻みつつ、心からクリスマスを喜び祝いたいと思います。